はい、皆さん今日もやってきましたキャッシュウェーブの時間にようこそです。堀内さん、キャッシュウェーブとはどっちチャンネルですか？
あなたのイエスの歩みは誰かの歩みを助けるということで、このチャンネルは聖書を学びながら自分らしいリーダーシップを発見しておこうというチャンネルポッドキャストになってます。
素晴らしいです ね。なんか今日もね、まさし助け柴野牧師さんとおりでやっていきたいと思います。
はい、行きましょう。
ぜひみんなにお願いしたいことありますよね。
ぜひチャンネル登録、そして通知ボタン、ベルボタンをチェックして最新情報をゲットしていきましょう。
みんなの応援によってね、ここまで来れてるところも長いですね。でもね、キャッチウェブ今
もやってね、そうだね、2年、3年目、
入ったよね、22年ぐらいだよね、
ありがとうございます。
ありがとうございます。皆さんで今日話した方もう行っちゃいますよ、はい、もうイースターが間近なんですね。4月はイースターです。堀内さん、
そうですね、今年はイースターが4月の第1週目ということで、
ね、ということで今日ちょっとやっていきたいのはまた究極の質問をやっていきたいと思います。
来ました。
でもタスケン先生、なんで今日は究極の質問をやりたかったんでしたっけ？
っていうのはなぜかっていうと、このシーズンって何かこう世の中でもね、イースターの話だとされて、こう信仰についてね、世の中の人も興味持ったりするかもしれない、その時にいろんな質問が出てくるよね、その時に俺たちはどういう心でどういうところ、答えていけるかっていうところをね、もうみんなで考えていけたらな、
いい土台があればいろんな人も助けられるということもあると思いますし、やっぱイースなんか百均とか行ってもさ、イースターのものでいっぱいだもんね、最近。
あ、そうですね、なんか日本にね、なんかそれがだんだんだんだんこう風習というかね、あれになってきたよね、毎年のその
風習というかあれだよね
マーケティングみたいなところでのあれになってきて、
ディズニー
と
かね、あれって多い
あれがあれになってきてるからね、
ね、はい、でもだからこそやっぱみんな考えるきっかけになってると思う、なんでイースターの、イースターって何の日なんだろうなって思ってると思うので、こういった形で、自分たちも理解を深め、
はい、
で何か質問された時に答えれる準備ができたらな、
いい、ね、
完璧じゃないですねこれはね、
そうだね。
でもその例えの一つとかさ、ああいう例え話したなっていうので ね、覚えていただければいいですね。
確かに確かに、
いいね。結局質問最初から言っちゃっていいですか？
もういきますか。
これ結構今日ぶっ込んでます。
はい、
お願いします。
いいですか、助けだから助けに答えてもらうの方が多いかもしれない
恐れ多いな、
まあね、恐れ多いな、ね、このなんかね、得意分野というか、まあその確証性というかね、やっぱ助けさんやっぱすごいですから、ね、
いやいや、やめてくださいそんな、
は
い、
でもイースター、まず根本的に、イースターっていうのは何を祝う、お祝いなんですか？
イースターっていうのはですね、イエスの十字架での死とそして復活をお祝いする日なんですよね。
あ、初めて聞いた時俺モアイ像だったんだよ、
ね、俺も
イースターと、
イースターと、
あー確かに、
何なんだそれと思ってたけど、ね、
思った思った、
これはクリスマスとは違うんですか？
クリスマスはイエスの誕生をお祝いする日、イエスは、イエスね、イースターはイエスの十字架での死と復活をお祝いする日です。
両方やるんですね、でもじゃあ一つ目の質問いいですか、
はい、
まだ、あの挙手制にしますか、はい、どっちが
ピドンってや
ったピポン
いきますよ、はい、イエスって本当に復活しちゃう、
ピドン、
はい
復活しました。
なんでですか？
なんで
そのなんでなんでそれをさ、確信持って言えない
。いや、自分の目では見てないよ。
確かにね、よかった、見たんですって言われて、
自分の目では見てない。でもそのように自分が信じている聖書の中に綴られていて、そしてその聖書の中でそのイエスの復活を目の当たりにした人が、ね、たくさんここで見た、あれ、あ、ここで見たっていうのがやっぱ綴られてるっていうところが、やっぱり自分自身がその信じるに値する、もうそれに値するに十分な根拠なのかなっていうふうには思ってるんだけれども、
でもよく自分も経験があるんだけど、はい、OK、 神様という存在、OK、 認める、まあそうなんだろうなと思う、でも死んで復活したのは信じられない。
確かにね、
本当かい、何の意味があるんだろう、本当なのそれ、って言われたらどういうふうに言いますか？
いや、本当にだからおっしゃる通りですよっていうね、見てないのになんで言い切れるのと言えるけども、まあ一つは自分がその旅の中で見たのは、じゃあ嘘だったらこんなに人って変えられるのかなとか、嘘だったらこんなにその癒しって起きるのかなとかさ、そういったところのなんかもう周りの信じてる人の人生に起きてる変化を見た時に、あ、何かこれはただの作り話じゃなくて何か力があるぞっていうとこから自分はなんかこう力があるんだなっていう分かってったけど、でもいろいろこうなんか学んでいくうちに、そもそもじゃあイエスが死んで墓に葬られて、それを誰かが盗んだとしたらとか、そういう話あるじゃん、じゃあローマ帝国がその遺体を隠したとか言ったら、じゃあ遺体隠したなら見せればいいじゃんって死んだの
って、確かに、
そもそもね、じゃあ弟子たちが、ね、盗んで隠したって言った時に、ああそうだったらって、まず警備が厳重だから多分無理だと思うけど、盗んだとして隠して復活したといったときに、 その嘘のために死ぬかな、
うん、
本当に、うん、嘘ででち上げです、でそのために死にます、
うん、
自分に何の得があるの、
はい、
さいろいろあるし、
うんうん
うん、そう考えるとなんかメディアは見てないけどその状況とかその始まり方を見ると、うん、あこれは何かあるなっていうのは一つ判断材料になるのかなと、うん、
でも聖書の中でさ、うん、実際に復活したイエスが、ね、いろんな人にの 前に現れているとこもあるからね、
うん、そうそうそう、だからそこを読んでみると、あそのなんていうの、信じない理由よりも信じる理由の方が今タスケが言ったことももちろんそうだけれども、うん、多いのかな、うんうんうん、大きいのかなっていうところと、やっぱり変えられた人生っていうのがある以上、うん、そこは自分の中でこう否定できないところに来ちゃってるのかなっていうのが、うんうん、やっぱりそれがまあでも信仰でもあると思うんだよね、
うんうん、
目に見えないことがを信じることがやっぱ信仰であるっていうところで、うんうんうんうん、やっぱそこが自分自身がそのイエスを死から復活したんだっていうのを信じてる理由の一つかなっていう、
うん、
あと一つ俺聞いてすごい確かになって思ったのは、なんか当時ってその誰の証言に効力があるか力があるかっていうのもあるみたいで、もしじゃあこれを作り話で作ったなら、女性を第一発見者として書かない、なぜなら当時は女性の証言っていうのは法廷においては価値を見なされない、うん
まあ、身分的な問題もありました
よね、身分的なところもあるしっていう、その女性の価値がというよりもそういうふうにそういう場では取り扱われなかったと、
うんうん、
なのに最初の第一発見者が女性なんだってわざわざ福音書が言ってるっていうのは、うんうんうん、嘘を主張するとしてはかなり弱い、
うんうんうん、
根拠というか
作り方、
うんうんうん、男性がとかやった方がそっかそっかってなりやすいのに、うんうんうん、なぜ女性が第一発見者でっていうのは、うん、確かにそれは面白いよなっていう、うん、
なるほどね、
うん
まあ、だからもうでも根本的に至るのは信じられないんだったら試してみてっていうところに至るんですか、うんまあ、信じられないよねみんなもう分かんないし、うん、イエスのことを目の前に 今の時代で見たことありますっていう人の方が、うんうん、見たことある
イエスを、うん、最初にも申し上げましたがございません
って 聞いたことは
イエスについてを
神様の声みたいな、
あ神様の声、ここではないけれどもここで聞いたこと、耳ではないけれどもハートでっていうところはやっぱり聞いたことあるね。
でもさ、ここのなんだろう、うん、ライフハウスとかでもそうだけど、うんうん、ジャーナルをする、
はい、
神様が語ってくれるってどういうこと、
うん、いや本当にそう思う、俺もで本当にだって意味が分かんなかったけど、
うんうん、
でも聖書にも書いてるけど、教会に来た時にここには神がいるという否定できない感覚っていうのがさ、
うん、
教会に来た時に何かを感じた、
うんはい
うん、
それは教会で、俺はライハースもそうだし、
うん、
大学に行った時のチャペルでも同じものを感じた、ね、チャペルに入った時に何かを感じる、
うん、
それは自分も覚えてる、
うん、
びっくりしたのは家で聖書を読んだ時に同じ感覚を自分の部屋で体験した、
うんうん、すごい、
それっていうのは何か俺にとっては
眠いんですか、
眠いんですか、一日頑張りましたからね一日頑張りましたから、
本当にその通り、
そうでもだからそういったのもなんかやっぱり頭の知識も大事かもしれない、
うん、
でも実際にこう体験してみたり、他の人の体験でも証人の人の証言を聞いたりとか、
うん、
そういう時にやっぱりこれガチかもっていう風なのはあったかもしれないね、う
ん、なんでイエスは復活する必要性があったの、
自分の中のいつも思う見解というかとしては、やっぱりそのなんていうの、私たちのために罪を背負い過ちを背負い死んで終わりましただったら、まあまあすごい偉人だよね、
うん、
っていうなんか言い方悪いけれども人でもなせる技なのかなっていうところを感じてしまう、うん、でも死っていう俺たちが最もまあ直面するのをまあ怖いと感じるものだったりとか、要は自分たちのね生きるその反対側のその死っていうその力っていうところを覆す概念っていうのはやっぱり人間には持つことのできないもの、うん、自分たちよりもはるかに勝る存在っていうのがやっぱりそこの、ね、コントロールを握ってるんだっていうのを示すっていう意味でも、このイエスの死で終わらない復活っていうところがやっぱりその俺たちの信仰においてもすごく重要な要素なのかなっていうふうに思うんでね、
うん
うん、じゃあ次の質問していいですか、
はい、
深いですね結構やっぱ、でも大事だね、こういう復活、なんで復活してくれたんだとか、
確かに、ね
うん、見たことも 感じた、ね、見えない、うん、生きてその時代に生きてないのに、
うんうん、
っていうのもそうなんですけど、次に言いたいのは科学と信仰について
です。おお、いいですね。
科学者は神様信じないでしょ。
おお。
科学は イエスのことを証明してるのって言われたら、はい、あ早押しでいきますか、どうしますか、
てんてん、
あー遅かった
すごい間合いだった今あのすごいイメージあるよね、うん、なんかよく言うじゃん、自分は神を信じない科学を信じる、うん、そういう風に言う人もいるけども、実際にねその神様を信じない科学者も有名な人っていっぱいいると思うんだけども、うん、でも自分もそのクリスチャンになってすごい知ったのは、うん、クリスチャンである科学者も多い、
うんうんうん、
しかも科学者が最初は無神論者だったのに、うん、探求していく研究していく科学していくにつれて、これはなんか否定できないデザインがあるっていう、うん、その不可知論者だっけ、
うん、
その神は分かんないけど何か人以上のものは信じるっていうところの人もいっぱいいるし、でそこからあこれは神はキリストだっていうところに行く人もいるしっていうところあると、例えばヒトゲノム理論っていうの
を
の研究者の人も有名なクリスチャンの人だったりとかするらしくて、なんかすごくこうあ科学者も信仰を持ちうるんだっていうのは、あの自分もなんか聞いてワクワクしたなと、
なんか付け加えること
に、いやさっきタスケがさ言ってたのなんだったっけ、科学っていうのは、
うん、あなんかその科学とその
言わせて大丈夫
パサーで今日は、
いやなんか俺もなんか聞いていいなと思ったのはその科学と信仰は対立するもんじゃなくて2つとも両立できてるもので、で科学はどのように成り立ってるかをあの教えてくれる、
うん、
How を教えてくれる、でも Why はなぜを教えてくれる、
うん、
例えばじゃあケーキを作ったとします、
うん、
科学はどういう材料でどういう分量でこのケーキができてるかをあの分かる、
うん、
でもなんでこのケーキが作られたかは分かんない、
うん、
でも信仰はこれはあなたのためあなたが楽しむために作ってくれたっていうことを教えてくれる、うん、
素晴らしい、
そういうとなんかすごくなんか戦う必要ないんだなっていうのがある、ね、
うんうん、
あとやっぱり今現在で分かってるその科学の力で判明してることってこうねある一定のことがあると思うけれども、これから科学の技術が進歩していけばいくほど自分たちの中でその証明しきれない概念というかものが絶対に生まれてくると思うんだよね、
うんうん、
その時にさらにじゃあ、ね、また同じ質問をここその時にしてみたらきっとそのこうだと思っていたその理論を持っていた科学者でさえもいやもうこれは神以外
できないですよ、
ね、その証明することができないっていうところにたどり着く日がいつか来るんじゃないかなっていうのを思うよね、うん
うん、これも聞いて俺すごいよかったなと思ったのは、うん、なんか地平説とか天動説とかあったじゃん、
うんうん、
それをなんか中世ですごい議論してたけど、うん、聖書にもともと呼ぶ記とかいろんなとこでこのイザヤかまずその神様球体よとかさ、
うんうん、
とかさあと呼ぶ記とかだからなんか神様その何もないとこにこの地を吊るしたみたいな、
うん、
もう科学が証明する前から、うん、聖書は語ってるんだなみたいなさ、
うん、
そう考えるとなんかこうあもっとこう聖書を読むときにそして科学がそれを証明していくみたいなピクチャーがあるのかな、
じゃあちょっとそれに関する次の究極の質問いいですか、はい、聖書聖書って言うけど、うん、ただの本じゃないの、
はいはいはい、
本なの聖書、うん、って言われたらどうですか、
いやはいティロン、
聖書っていうのはやっぱ聖書の中で聖書が説明していることっていうのは
聖書の中で聖書が
聖書の中で聖書を説明してる聖書の言葉があってお
いいねいいねいいね
聖書っていうのはやっぱり一節一節に、まあ、自分たちのね心の深いところにメスを入れるほどのその鋭さと神様の息がかかったインスピレーションの詰まった言葉だよっていう、うん、あの風に綴られている箇所が聖書箇所の中にあるんだけれども、やっぱりそういった意味で自分たち3人も絶対に体験したことがあると思う、その神様のその聖書の言葉っていうものを読んだ時に自分たちは神様の言葉っていうような言い方をするけれども、本当にそのただの活字の羅列ではなく神様から私たちへの日々の言葉メッセージ励ましインスピレーションそういったものがやっぱ詰まってるっていう、やっぱその聖書を読むときに自分たちが体験するその超自然的なものっていうものがゆえに、やっぱりこれはただのあれなんていうんだっけ自己啓発本とか、
うん、
ね、そういった自分自身の徳を高めるっていうふうに片付けるにはもったいないというか、
うんうん、
でプラス聖書の中で説明されているそのイエスの到来その昔からのものと、あとその聖書の中で綴られたイエスが実際に来てこうなったとかその紐づき方っていうものがあるじゃんね、
うん、
やっぱそういうところでやっぱりその人間の知恵で考えたとしたら あまりにもできすぎてるというかさ、うんうん、やっぱそういうものがあるからこそそこにやっぱ神様のインスピレーションというものが絶対的にある本だっていうのを自分は信じてる、
うんいいね、なんか付け加えることありますか、
う
ん、
そう俺もあの聖書っていうのがどういうふうにできてるかっていうのは聖書っていうとさ一つの本ってイメージじゃん、
うんうん、
でも実際に見ると66章、
うん、
で旧約聖書が39、
うん、
で新約が27、
うん
で1500年ぐらいの間でさまざまな著者によって書かれている、
うん、
でもメッセージが一貫している、
はい、
これ時点ですごいしあと当時のそのカエサルとか、
うん、
あとはソクラテスとか、うん、あの時代の同じ人たちの残ってる資料よりも聖書の方が書かれてるコピーの数が多いとかさ、
うん、
そう考えるとなんかいろいろそういうのを知るとあ何か本当に価値がある、
うんうん、
意味があるっていうのはなんかこうもちろんその体験して信じると同時に歴史を見た時にそういうのもあるんだな
っていう、うんうん、考古学的にもいろんな発見発掘されてるものがあるんでしょ
うね、うんうん、そうだねなんか視界文書っていう、うん、なんか男の子が石投げたら洞窟の中でカタンって音がして中からイザヤ書の全文が出てきたみたいなさしかもそれがあの何千年もの間で言葉今の聖書の訳と一緒だっていう変えられてないっていう、うん、そう考えるとどんどんなんか聖書の権威っていうかさ、
うん、
そういう力がどんどん証明されてるのはあるよね、
うんうん、
いいね
だからまあやっぱ違うんですか聖書っていうのは普通の本じゃないんですか
普通の本じゃないっていうことですよね
読んでみてほしいね、
うん、
読んでみて体験してほしい、
ね、その読むときはどういった期待を持って読めばいいのかな、うん、なんかまたあちょっと本とは違うけど、
うん、
自分にとっていいものになるかなって読めばいいのか、はい、これはマジで神を信じなきゃ読めない神様の言葉なんでしょっていうところまで言ってなきゃ読めないのか、
確かに
俺の体験談で言うと、うん、自分自身が初めて聖書を読み始めたきっかけっていうのがもともと自分ギリシャ神話が好きだったの
意外
そうヘラクレスとかゼウスとかさああいう神話のストーリーを好きで、はいはいはい、俺本読むの苦手なんだけれども図書室でそのギリシャ神話だけはめちゃめちゃ読んでたっていう、
面白い
そう、で教会に来てで神様っていう言葉を聞いた時に俺の中でリンクしたのがギリシャ神話だった、
はいはいはい、
だから俺の中 で俺がクリスチャンになる前に俺の方からね聖書ってもらえるんですか聖書くださいって俺言った、
そうなんだ、面白い
で聖書もらってあのケントの奥さんのエミリーがわざわざ教会から飯食って俺好き屋で飯食ってたんだけどみんなで食ってるところに聖書持ってきてくれた
ドレッドの人に
ドレッドの人に
すごい
そうでそれが自分が初めてもらった新約聖書で、うん、ギリシャ神話の延長だろうなと思って読み始めた、
うん、
そしたらすごい面白いと思って、なんかいい言葉がいっぱいあるなとかそういう意味での面白さみたいなのがすごいあって読み始めたっていうのがきっかけなんだけれどもだからまさしのその今言ったことに対しての自分の見解としては別にそういう入りでもいいんじゃないっていう、そう興味から入ってみる面白そうだなから入ってみる全てを理解しようっていうさ難しそうな本を理解しようっていうところじゃなくてもでも神様はそれでもあなたに何かを語ってくれる気づかせてくれるかもしれないっていうのが聖書の力っていうのを自分は体験した、
なんかさ聖書読んでみてっていう多分これ聞いてる人がさ、うん、その質問してくれた人にさもう読んでみてっていう時にこれ大事なのと思うのはどこ読むか、
はい、
あとどんな役で読むか、
うん、
ここも助けてあげると
確かに、ね、
初心者にはいいのかな
自分の面白い話何回も言ったことあると思うけど、うん、やっぱお父さんがその聖書を読んで、うん、トイレ で、
はいはいはい、
でいつもあの5人家族、うん、トイレ1個、うん、朝カオスお父さんでも長い
そうだろうな、う
ん、でなんでだろうなってなんか本を読んでると思って、うん、トイレ行った時にやっぱ聖書を読んでた
うん
か読もうなんでだなんでこんな長いんだろうと思って読んでみたら、うん、マタイ新約聖書全然わかんない人名前名前名前名前
確かに、ね、
名前なんでだろうっていう、うん、だからやっぱどこから始めるかは大事
です、ね、そうだね、うん、だからそのマルコとかは短い16章っていうね、うん、あの声に出して2時間で読めるような、
はい、
あの読み切れるようなものあるし、うん、あといろんな役があるから、うん例えばこういうのからスタートしてみればとかっていうのも誰かに励ますときにそこまでやっていけると
確かにね
多分すごくその人にとっても
最初のつまずきがね
そうそうそうそう福音書をこの役で読んでみなまずはとかっていうのはすごくいいリードかもしれないな、
うん、すごいですね、うん、まあ試してみる味わってみるっていう
味わってみることが一番ですね、
本当にそれ
でもここはちょっと復活論とやっぱさつなげるのはやっぱ神イエスが復活してくれるだから関係を持てて語ってくれるっていうところやっぱ死んだ神様だったら語れないからね、
語れないからね
息もねそこがね、うん、あの書っていう言葉にも、
うん、
あのかけられないものだから、うん、やっぱだから復活ってやっぱ大事なんですよね
大事ですよね
その通り
だね、うん、じゃあ次の質問いいですか、
はい、
お
キリスト教ってどうせ宗教じゃないですか。
おお、よくぞ言ってくれましたね。
宗教嫌いなんです。うん、宗教ちょっと毛嫌いする、怪しい、
うん。
教会も怪しいんでしょ。うん、どうですか。
宗教って何っていうところから入るのも
しれない。逆に質問返し。
そうそうそう、宗教ってなんだろうっていうのもさ、
はい、
だどういうイメージがあるのかっていうのがあるよね。
そこに対する見解は？
逆に知りたいね。
長岡先生はどういう
の？いやいや、なんかそう、なんかその俺のとっての宗教っていうのは、うん、何かしなきゃいけなくて、うん、自分の人生をすごく制限させる、
ね、
でわざわざね、
うんうんうん、
でこうしないと地獄に落ちるみたいな、うんうん、わざわざすごくなんか楽しい人生から、うんうん、意味のわかんない箱に入れられちゃうみたいな、ね、そうイメージはあるよね、
うんうん、
でなんかこうその人生を頑張って忍耐して生きるみたいな、うんうん、
はいはいはい、
そんなだったら誰もそこやりたくないよねっていうのは一つあるよね、うんうんうん、でそのじゃあイエスを信じることはその宗教なのか、
うん、
この定義で言うなら違うよね、
うん、
聖書に書いてることって全然違うよね、うん、むしろイエスは宗教の指導者たちにすごく厳しかったよね、
うんうんうん、
のを見るよね、
うん
うんうん、でも芝もそういったさ感覚、うん、まあ、ギリシャ神話から始まっていろいろあったと思うけど、
うんうんうん、
キリスト教はその宗教の一部だと感じたところもある。
一番最初に来た時はやっぱその概念があったから、なんかもうすごい高いガードで心を閉じて、絶対に俺はもう壺売られても絶対に買わないぞっていう、
そうだね、そういうね、もう捕まえられたら逃げれないみたいなね、
そう、うん、だから来る人来る人やっぱ警戒してたし、
そうだね、
だからのぼるさんと話したくなかった。
そう、もうなんでこの人俺にこんなフレンドリーな
の、何が何がね、
っていうのがやっぱあったけど、でもその宗教嫌いだった自分がイエスを今信じていて、そして牧師として人生を歩んでるっていうのは、うん、はっきりもう言えるのはこれが宗教じゃなかったっていう。でやっぱり自分の中で一番今でも覚えてる、その自分の中ですごくなんていうの、あってなったワンフレーズが、イエスをなんていうの、キリスト教っていう言い方をしたら確かに宗教チックに聞こえるかもしれない、うん、でも俺たちイエスを信じる人たちはキリスト教に入信した人たちではなくて、イエスを神様としてイエスを神様として受け入れて信じる生き方を選択してる人なんだ、
うん、
だからイエスを信じるっていうのはライフスタイルなんだ、
うん、
イエスを信じる生き方っていうふうに言われた時に、お、俺もそれは欲しいっていうふうに思って、
うん、
イエス知ってみたいですっていう風に手を挙げたんだよ、
ね、
そう、
いいいいね、なんか出家しなきゃいけないのとかさ、もう宗教イコール、うん、いろんなもうニュースで見るじゃないですか、うん、
家族から引き離されるとかさ、
うんうん、
あるけども結局だから神様が求めてるものっていうのは関係性で、
う
ん、
そう、
共に歩みたい、あなたと歩みたいっていう、だから何かに属さなきゃいけないとかっていうピクチャーじゃないよね、
うん
う
ん、
ってい
う、本当にそれ、
しかも家族から引き離すものじゃなくて、逆に家族の祝福の存在となりなさいっていうのを教えてくれたりね、送り出してくれるもんね。
いや本当にその通りだよね。だからもうすごくこう、例えば極端な話、
うん、
じゃあお坊さんが今日イエスを信じられますかって言ったら信じられるんだよね、
うんうん、
なぜかっていうと、イエスあなたを救い主として受け入れてたい、
うんうん、
だからそこから抜けて今から殺しなさいっていう話の全然話じゃなくて、
うんうん、
そう考えるとこうなんかイメージと実際って違うよなっていうのは、うん、聖書読んでわかるよね、
うん、
いいね。
最後のいくつかの質問いいですか、
はい、
誰でも天国って行けるの、
うん、
そのなんか条件ってあるの、
お、
どんな人でもいいの、
どんな人でも、
うん、
どうですか、
大きな質問ですね、
うん
うん、でも先にじゃあ自分が答えて助けに多分補足してもらうのが
そんなことや
な、最近のね、
いやそうです、
最近のいいスタイルなのかなと思うんだけど、
まあ、こっちで多分切り抜かれてると思 う,
そ う, そ う, そう切り抜きは助けの方を使われるんだけど
まあでもいいアシストおっしゃったらこっちは思ってればいいですよ、
まず土台を据えてね、
まあ、ゴールを決めるのが大事
だ、ハードルだけ上がってくるじゃん、
ゴールが大事じゃないよね、そうそうそう、試合に勝つことが俺
プロセスがじゃない、
チームチームだから、
そう、
でもやっぱりその、みんな天国に行けるんですかっていうところだけれども、まず一つ大前提として大切なのは、誰でも私を信じる者はっていう風に書いてあるように、うん、イエスのしてくれたこと、イエスが、ね、まず私たちにはその罪過ちというものがあるっていう、それが神様と私たちを隔ててる、でもイエスがそれを背負い 死んでくれたんだっていうその溝を埋めてくれた、それを信じることによってそこに橋が生まれる、私たちが天国に行くことができるようになるんだっていうのが、やっぱりこの福音のイエスからの神様の最高の知らせの一番の、なんていうの、コアな部分というか、だからこそそれを信じるっていうことが一つ大切なポイントではあると思うんだけれども、よくある考え方の一つに、じゃあいい子ちゃんじゃないといけないのかとか、やっぱね徳を積まなきゃいけないのかとか、でそういうのって結構あると思う、日本人あるあるだと思うんだけれども、聖書で教えてくれてることっていうのは、前回の恵みのエピソードでもちょっと話したけれども、徳を積んだから天国に行けるのではなくて、私たちは天国に行くことはイエスがしてくれた一つの働きのおかげでもう達成された、約束された、そのチケットは手に入れたってなると、私たちに与えられたこのセカンドチャンス、良い歩みをしたくなるっていう、だから善人になろうとするのではなくて善人になりたくなっちゃうっていうのが、
なりたくなっ
ちゃう、そうこのイエスの私たちにしてくれた働きによる身なのかなっていうふうに思うんでね。
でも質問していいですか、はい、じゃあイエスのことを信じていて正しく生きていた人がいますって、で天国にもちろんイエスを通していけます、でもじゃあめちゃくちゃな人生を歩んできて、じゃあ最後にイエスのことを信じようかなと思って信じて天国に行ける、めっちゃ悪いことしてたのに不公平じゃない、それって言われたら、
いやおっしゃる通りだよねいや人の頭では理解できないもん、だって十字架のイエスの共に十字架かかった人を見てよって、彼はだって十字架にかかるほどのことをしたわけじゃん、でもイエスを見てあなたを思い出してくださいって言った時に、イエスが彼に言ったのは、私は今日パラダイスが今日あなたと共にいるってさ、彼はだからじゃあ何かいいことしていったかって言ったら、最後にイエスに入れてもらったっていうさ、じゃん。だからそう考えた時に俺たちの頭で理解できないと、だからずっといいことをしていて最後にイエスを知らないで死んだ人どうなのとか、日本だとじゃあ自分のイエスを知って多分聞いてないだろう、おばあちゃんおじいちゃんとか、ひいおじいちゃんおばあちゃんどうなってるの、リアルな質問じゃん、
ね、
でもそれ心理牧師のお父さんから聞いてすごく良かったなと思うのは、まず全ての人が全て自分の下言ったことによって裁かれると、でそれが事実、全ての生きるものがそれを通ると、でそれのまず一つの最、まず一つの希望は、イエスがジャッジだよって、それは一つの希望だよ ね、
いいね、
全く別にしなくてイエスなんだよ、あとローマの1章か2章か、書いてあるのは異邦人っていうのはそのユダヤ人以外の人は律法を持ってない、でも彼らはうちにあるその良心に従って律法が要求していることを成し遂げていることが、それによって彼らは自分の良心によって裁かれるって、だからつまりそこに書いてある通り、イエスを聞いたことがなくても彼らは自分の歩んできたものによって裁かれるっていう、ここに書いてることを見ると、一つ、あ、じゃあイエスはそういった人にも公平さを与えてくれるのかな、もう一つは使徒の16章に、私を、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、っていう時にそれがシンプルに受け取るなら、自分も信じたら家族もじゃあ救われる、その、あれに入るの、みたいなさ、分かんないけどね、あとは分かんないから伝えられるときにイエスを伝える、
確かにね、
こういういろんなこうバランス持ってくるの大事なのかなっては思うかもしれないですけど、
でもイエスはね公平な神様だからね、フェアなことをしてくれるっていうね、なんでよダメじゃん不公平じゃんっていうことはないってことだね、
そうで、あと自分にも今イエスを知る機会を与えてくれてありがとうになるのが一番大事なのかな、
確かにね、
自分にも、自分もどんな人生かと思うじゃん、イエスは自分にも手を差し伸べてくれてるっていうさ、
だから結構そこ大事じゃん、なんか不公平不公平なんでなんでってさ、指を向こうに刺すんじゃなくて、自分たちもね、ある一定のと、昔は罪人だったんですよ、間違いを犯してたんですよ、もそこから救ってくれたんだよ、っていうところにまた指の物差しを自分に当てた時に、あ、救われたんだ、
そう、
イエスありがとう、
そう、
あ、一緒に行けるんですか天国に、パーティーじゃんってなりそうじゃない、
そうだね、その心すごいいいね、
よかったっていうふうになると思いますね、
大事だよね、
なんか他に最後付け加えることありますか、究極の質問シリーズ、
究極でしたね、
ね、でもやっぱり分からないことはさ、分からないんだよね、でもこのイエスを信じて歩む人生の本当に自分が大好きなところっていうのは、その信じて歩んだ時にあなたも神様を体験できるっていうこと、神様はある一定の条件を満たした人たちだけにそれを味わわせてくれるんじゃなくて、その信じる歩みをした人たちにその 姿を示し、ね、力を示し、癒しを体験させ、でその超自然的な歩みの中をこう進ませてくれるっていうのが、うん、この自分が信じてるイエスとの歩みをクリスチャンっていう、クリスチャンっていうものの生き方の素晴らしいところだと思うから、うん、本当にあの何回も今日言ったけれども、味わうっていうところを一つなんかこう自分の中でね、あのあちょっと味わってみたいな、
うん、
味わってみようかなっていうところにこう自分の心のベクトルを向けてみてほしいなっていうふうに思うんだよね、
うんうん、俺もその今日さ、俺いろんなトピックに俺を助けてくれて、俺が聞いたくて聞いてよかったなって思うので全部こう出してきたけど、それによってもし何かを調べるならどんな YouTube を見るかは気をつけてください。
確かに
すごく大事です。こういうのはじゃあ事実知りたい、事実知りたいって言っていろんなことを教える人がいるから、どこで聞くのか、バランスの取れたものって何なのか、そういったものもすごく大事だし、やっぱり判断材料は喜びだと思う。なんかを見た時に怖い怖くなっちゃう、怖くなっちゃったってなったら、それは神様から来てないよ、
うん、
喜びを判断基準にしながら、うん、こういう旅に出てほしいなと思う。
素晴らしいです ね、 いいね、うん、ということでね、あのぜひ何か質問がある方は質問をして、周りの、ね、リーダーとか牧師とかに質問していただきながら、ね、
うん、
でも知恵をつけていくっていうのは、知恵っていうか、ね、賢さ、例え話とかっていうのをつけていくっていうのは徐々に来るもので、なんかこういうね、あのキャッチオブとかを見ていただいて蓄積してほしいです ね、
う
ん、
ね、
自分たちも最初からなかったし、
はい、
なんでやねん、なんて言われて、あタチタチしちゃうみたいな、全然もう、
そう
あるからね、
うん、そう、あと最後議論しない、
あ、確かに、
うん、質問がしても議論しない、うん、もう本当に自分の体験したことだけを話せばいい、
うんうん、
それが一番の福音伝道、
ね、
イエスを伝えることだと思うから、
議論したいんだよねみんなね。でもイエスがその、うん、あの井戸のさ、うん、あの、うん、サマリアで女性と会った時も議論しなかった、宗教的なことは何も言わなかったし、ね、あっちのなんていうの、こっちでしかね、賛美できないんですけど、ね、何も言わなかった、
うん、
ただ人生変わりたいって、
うん、
ね、生ける水が欲しいって言っただけだった、うん、ね、イエスからもあそこのストーリーからもあの学ぶことはいっぱいありますね、うん、
間違いない、
以上でいいですか、
はい、そうですね、
はい、なのでこんな感じ究極の質問シリーズありましたけれども、でもいいイースターをみんなで過ごしましょう、
そうね、
感謝して過ごしていきましょうってことですね、
間違いない、
はい、ということで次回のミスで皆さんまた会いましょう、またね、
バイバイ、
はい、じゃあイースターさざ波、
イースターさざ波、最近あれだね、テーマの縛り
です、究極のさざ波、
やばい、もうイースターでやるさざ波なので、
はい、
イースターと関連しなくても大丈夫です、
あ、オッケーオッケー、イースターさん、はい、了解です、
でも面白いのなんかあったよね、自分なんかあったような気がするんだよね、
イースターさ
ん、まあまあ、イースターじゃなくてなんか最近めっちゃ笑ったことあった、
最近あった話なんですけど、
おお、すごいね、やっぱり引き出しが、これ本当
すごいよ、これね、ちょっと本当にあの言い方なんだよな、
これ先にね、ウォーニング、
うん、先日家族旅行でタイに行った時の話なんですけど、まあタイでお手洗いに行くと、トイレットペーパーがないっていう状況が結構あるん
です、海外あるあるですね、
そうなんだね、
でホースがあって、
あ、なるほど、
そう、
そっちなんだね、
そうで、まあ自分がちょっと子供たちと一緒にミュージアムに行った時なんですけど、ミュージアム、ね、まあ、どっちの子供ってちょっとプライバシーの関係でどっちの子供とは言いませんが、
ね、
ちょっとトイレに行って出たよって言われて、でよし服かって、あ、バッグをロッカーに入れてきちゃって、
あ、
何もない、
なるほどね、
どうしよう、
ティッシュもね、
うん、パパどうすんのって言われて、ね、で俺が
どうなる、
いやもうここはパパが
ガチ
手で拭くよ、
ガチ
で、息子はパパやめてパパやめて
そりゃそうだ
汚いからやめて、
そりゃそうだよね、
こっちの手にはホース、そしてこっちはもう手をフラットにして、大丈夫だって、俺はお前のこれを赤ちゃんの時から触れてきたから、
そうだよな、
確かに
汚いなんて思わない、
あーすごい、
パパやめてパパやめて、大丈夫だ行くぞ、
うん、
チャーって水を出しながら全部きれいに拭き終わって、どうだったつって、気持ちよかった、きれいになったって息子が言う姿を見て、なんか神様って俺たちにやっぱこういうね愛を注いでくれてんのかな、これが父親の愛かなっていうのを感じたっていうストーリーです。
なんか俺ね結構素晴らしいストーリーかなと思ってるんだよね。美しいな
これね、
うん。
そうね、ありがとうございます。
でも僕は昔救いのことをウォッシュレットを使ってる感覚を思い出したって言った時にそのビデオをボツになりました
、 YouTube 撮り下げてね、
はい、覚えてるわその会話、は
い、救いの喜びを思い出す、
これ大丈夫かな、
これ大丈夫かちょっとまた分からないですけども、
まあ確かにね
ちょっとあの助けセンサーで判断してください。
いやいやいや、もういやこれはまあ旅先でさ、うん、あり得る親子ストーリーだからね、
可愛、
うんうん、
いね、
可愛いからね、はい、でもそのやっぱ父の自己犠牲っていうのは、うん、やっぱあるんだなっていうね、ナンバー2サクリファイス、
ナンバー2サクリファイス、サド
ナ、サドナです、
ありがとうございます、波が立ってましたね、はいはい、ということで次回のエピソードで会いましょう、またね、はい。